2010年1月ドラマ火曜日夜9時フジテレビ系列引き続いてライアーゲームシーズン2と言ってもね2回だけなんですけどね、まあねでもねあのメガネ君がねもともと天使でよかったですね、
ね
うん、あのねいい話がね真っ赤な嘘じゃなくってねでもねそれにしてもねあの秋山の秘策が審判の部屋を占拠してしまうこととはね、これ全く思いもよりませんでしたよね。でしかもね偏方性の原理を使うことによって河合と桃子に協力させるとはね、まあドラマでも解説されてましたが偏方性の原理とは通常人は他人から何らかの施しをしてもらうとお返しをしなければならないという感情を抱くがこうした心理のことで、この偏方性の原理を利用して小さな貸しで大きな見返りを得る商業上の手法が広く利用されている。例えば資金な例では試食で、試食とは本来無料で食品を提供し、その味を客が確かめ、購買に値すると判断した場合に買ってもらう、まあそんなプロモーション戦略なんですが、客は店員から直接手渡されることによって、その味感に関わらず商品を買わなければいけないっていう気持ちになることが多いんですよね。
はい、私です。
また他にはですね、高い商品を勧めて断られた後に安い商品を勧めると今度は客は断りにくくなるっていう心理が生じるんですが、これもですね偏方性の原理によるものね。ドラマの方でもですね、結局秋山が直に河合と桃子が接触してくれるようにね、何度も何度も説得させていたのはこのためでね、直の説得に応じないことに負い目を感じたね河合と桃子はね、閉じこもるだけならっていうことでね、審判の部屋の占拠に協力したわけですよね。でそしてね、さらにそれに対するね、葛城の買収作戦ね、それさえ秋山は想定したっていうのもね、お決まりのね福永の裏切りっていうのもね、結局は作戦のうちだったわけでしょ。
ちょっとすごすぎますよ ね秋山って。
まあここまで来るとね、見ている方なかなかついていけないですよ。ね最終的にはね、現時点でたった一人の悪魔が葛城チームの安川だっていうことをね、自ら明らかにさせることに成功、そして監視の目が行き届かない状態に陥らせることによって、その隙に直たちは安心して互いに接触ね。まあなんとなくね、説明されるとわかるんですがね、ちょっとね、合点もいかない部分もあって、
いろいろわかりにくいです
それとね、さらなるどんでん返しね、このままでは負けになる葛城たちにね、なおが救いの手を差し伸べてね、まあ、いつものようにめでたしめでたしって思ったら、なんと葛城は拒否しましたね。
はい、
前もって裏で契約を交わしていた3人との接触を実行。まあね、ちなみにね、この結果っていうのはね、直や秋山にとっては負けに等しい、ある意味屈辱っていうことになるんでしょうね。まあこういう心理戦こそがライアーゲームの真骨頂っていうことなんですけどね。ただね、本当にね、天使と悪魔ゲームに関してはね、
もう世話しなくて、何を信じて何が本当なのかなんかもう何もかもわからないです ね、
ちなみにね、あの天使と悪魔ゲームね、原作のコミックではパンデミックゲーム、つまり感染ゲームっていうネーミングなんですね。天使が正常者、悪魔が感染者、十字架がワクチンで、審判の部屋は検査ルーム。ねえ、こっちの方がイメージしやすいですからね。なんとなくしっくりいくって言いますかね。
確かに。
でもね、新型インフルエンザね。まあそれを考慮してドラマの方ではね、天使と悪魔ゲームに変更したんでしょうかね。やっぱりね、このね、ネーミングの変更がね、より分かりにくさをね、増長した気もするんですけどね。まあそんなこともあってかですね、視聴率の方なんですが 8.5% 止まりね。 まあここまでの7話の平均でも 10.8 ですからね。
ねえ、あと2回頑張ってもらわないと映画にパスが送れないですよね。ね
まあやっぱりね、どちらかというとね、土曜ドラマの時のね、11時台、まあこのあたりでドラマを見る人たちにフィットしてる内容っていう気はしますよね。まあね、何はともあれ、みんな揃ってセミファイナル後半戦へ突入っていうことですよね。
ね
その名もゴールドラッシュゲーム。あの3回戦で戦った密輸ゲームをアレンジしたものっていうことでね。今度こそ秋山はカツラギを打ち負かすことができるのかどうか。まあこれが最大のポイントですよね。で、それとあの横谷がね、別の会場でセミファイナルを戦ってるっていう感じですよね。
ね
となると、映画で描かれるファイナルステージでは、秋山や直と再び横谷が対決っていうことになるんでしょうか。
ね
いよいよクライマックスを迎えるドラマ版のライアーゲームシーズン2、最後までしっかりと見届けたいと思いますね。